恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
新約聖書マルコの福音書第1章40節から新約。さて、一人の大病人がイエスの身元にお願いに来て、ひざまずいていった。お心一つで私は清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ。清くなれ。するとすぐにその雷病が消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のために、モーセが命じたものを持って、あなたの清めの備え物をしなさい。ところが彼は出て行って、この出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは、表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々は、あらゆるところからイエスのもとにやってきた。この朝、この歌詞から、主の愛の御手に触れられてと題して、御言葉を味わいましょう。40節。さて、一人の大病人がイエスの身元にお願いに来て、ひざまずいていった。この同じ箇所、マタイによる福音書8章では、もう少し詳しく描写をします。この出来事が起こったのは、あの有名な山の上の説教、幸いなるかな、心の貧しいものっていう言葉で始まるあの有名な説教が終わって、山を降りてきたとき、その時群衆がイエス様と一緒に山を降りてきたのです。マタイ8章では、日本語の聖書ではそのようにこう雰囲気が出ていないんですけれども、非常に大きな驚きとともに、なんと見よ、そこに一人の雷病人が、群衆に囲まれてイエス様がこう山を降りてきたとき、なんとそこに雷病人が混じり込んでイエス様の御そば近くにやってきてひざまずいたっていうんですから、大変です。人々は蜘蛛の子を散らすように逃げ出し、遠巻きにイエス様とその雷病人を見たに違いないんです。というのは何しろ当時、大病人は人々から2メートル以上離れていなくてはいけない。もしも大病人が風上の方にいれば、50メートルは距離を置かなければいけないという規定があるほど、大病人は人々のところに近づくことが許されなかったわけです。大病。それは今では薬の発明によって治る病気として恐ろしい病気ではなくなってきたのですが、しかし昔は日本でも最も恐ろしい病気、あまりにもひどい病気なので、天刑病、天の刑罰を受けて、神様に呪われてなるんだっていうわけで、本当に悲惨な大病の方々はですね、今でいうハンセン氏病の方々は苦しんだわけです。イエス様の時代も同じでして、最初小さな斑点が体に見つかりますと、それがやがて腐って膿を出し、眉毛がこう落ちて行き、そのうちに声帯がやられて声が出なくなり、息がかすれてきて、手と足が腐り始めて、そのように突起しているところですね、飛び出しているところがどんどん落ちていくわけです。指が落ちて行き、足の指が落ちて行き、耳がそげて行き、肉が腐って行き、本当に見る影もない状態で、長い10年、20年という苦しみの中で、ついには死んでいくっていうですね、病気ですから。彼らには三つの苦しみがありました。第一番目は肉体的な苦しみです。本当に大変な苦しみです。第二番目に社会的な苦しみがあります。もう大病にかかったら、戸籍を抹消されても仕方のない死んだものとして扱われたわけです。人々から切り離されて、町の外の墓場や、 またゴミ捨て場のようなところに大病人は住んだわけです。そして第3番目の苦しみは霊的な苦しみです。彼らは神から出たものとして、神の御前に出ることは許されない汚れたものとして、悲惨な処罰をせねばならなかったわけです。人々がそこに雷病人がいることを知らないで近づいてくると、雷病人は顔を覆って汚れたもの、汚れたものと叫ばされたのです。私は汚れたものですから近づくことはできませんよとですね、叫ばざるを得なかった、なんていう悲惨でしょうか。しかしこの雷病人は死んだに等しいような存在であったのにもかかわらず、最後の望みをイエス様に託して、当時の規則を犯してでもイエス様の御そば近くに近寄って、その足元にひざまずいたのです。イエス様を礼拝したのです。そしてこう言いました。お心を一つで私は清くしていただけます。ただ大胆に直してくださいと頼むことをしないで、ただあなたのお心次第です、もしあなたのお心であれば清くしていただけます。それに対するイエス様のお答えと態度と、またその言葉は驚くべきものです。41節。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。深く憐れみ。腹渡まで揺り動かされたという言葉です。腹渡をえぐられるような思いで、イエス様はこの雷病人を見たのです。当時の人々は、あの雷病人は人々に、神に捨てられた、呪われたものだとですね、白い目で見ました。当時の宗教家、ある律法学者は、人々にこういうふうにして誇ったのです。私が街を歩いてましたら、そこに雷病人がいました。人々は雷病人を見て、蜘蛛の子を散らすように逃げ出しましたけど、私は勇敢にもそこに立ち止まって、意志を雷病人にぶつけたのです。それが彼らにとっては誇りだったのです。神に呪われ捨てられたものに石を投げつけるっていうのが、当時の人たちが考えた良いことだったわけです。しかし、イエス・キリストは深く哀れみ、腹渡をえぐられるような思いでこの雷病人を見たのです。この世界には様々な苦しみ、痛みがあります。私たちが人生を送っていく中で、いろんな痛み、苦しみを経験させられます。この人間の社会に苦しみが入ってきたのは、聖書は罪のせいだと言います。罪が入った結果、人間の世界に苦しみが来た。しかし、全体としてそうであっても、個々の苦しみっていうのは、決してその背後に個々の罪の結果、個々の苦しみが来たのだと、決して思ってはならないのです。あの生まれつきの盲人を見て弟子たちは、あの盲人が生まれつき盲人なのは、両親の罪ですか、それとも本人の罪ですか、冷たい言葉です。しかしイエス様はそのような弟子たちを叱りつけるようにして否定して、そうではない。神の御業がその人を通して表されるためだと語りかけられました。イエス様はその当時ホットなニュースだったんでしょう。シロアムの塔っていう塔がですね、倒れて、たまたまその下にいた18人が死んだという出来事を取って、あの白浜の塔が倒れて死んだ18人を人々は、ああ、運悪くそこにいたかの18人は、きっと何か一人知れない罪を犯していたから神の呪いを受けて死んだんだと口々に言ってたようです。しかし、イエス様はその出来事を取って、特別にあの18人が悪いものだったからその苦しみを受けたのではない。あなた方も同じようにして悔い改めなければ滅ぼされると。私はよく皆さんに紹介させていただく大病院の病院でですね、長くご奉仕をなさった精神科医、神谷美恵子さん。最近はあの、紀子さんが愛読していたその本が、神谷美恵子さんの生きがいについてっていう本であるっていうことが、 報道されてから、普通の本屋さんに行ってもですね、紀子さんご愛読書っていうんでですね、本屋さんに神谷美恵子さんのですね、生きがいについてが山積みにされてるんですけどもですね、素晴らしい実は本なんですね。この同じ神谷美恵子さんの本の中にですね、人間を見つめてっていう素晴らしい本があり、その中に彼女がまだ若かった頃、大病院を視察した時のですね、その思い出と、その時の記録と、その大病の人をですね、見た時のその思いを、大の人にっていう詩に歌いました。ちょっとお聞きください。大の人に。光失いたる眼うつろに、足失いたる体担われて、台の上にどさりと乗せられた人よ。私はあなたの前に頭を垂れる。あなたは黙っている。かすかに微笑んでさえいる。ああ、しかしその沈黙は、微笑みは、長い戦いの後に勝ち取られたものだ。運命とすれすれに生きているあなたよ。逃れようとて離さぬその鉄の手に、朝も昼も夜も捕まえられて、10年、20年と生きてきたあなたよ。なぜ私たちでなくてあなたが。あなたは変わってくださったのだ。変わって、人としてあらゆるものを奪われ、地獄の責めくを悩み抜いてくださったのだ。許してください、大の人よ。浅く、軽く、生の海の表に浮かび漂い、そこはかとなく神だの霊魂だのと、聞こえよい言葉を操る私たちよ。言葉もなく神戸垂れれば、あなたはただ黙っている。そして痛ましくも歪められた顔に、かすかな微笑みさえ浮かべている。私は神谷美恵子さんの大の人を見る目、神谷さんのですね、その本当に患者さんを見る素敵なですね、写真があるんですけども、本当になんという良い表情だろうかと思う写真があるんですけど、こういうところにですね、その表情のですね、秘密があるのだと教えられるのですね。なぜ私たちでなくてあなたが、あなたは変わってくださったのだ。私たちが苦しんでいる人を見るときどのように思うでしょう。ああ、私でなくてよかったと思うかもしれませんし、ああ、あの人は本当に不幸な人だと思うかもしれませんし、まああの人には少しはあれぐらいの苦しみがあった方がいいのよと思うかもしれません。なんと冷たい私たちの重い心でしょうか。本当に苦しんでいる人を見れば、なぜ私たちでなくてあなたが、あなたは変わってくださったのだと見ることができたら、思うことができたら、人を見る目が、苦しみを見る目が本当に変わってくると思うのです。イエス様がそうだったわけです。イエス様は深く憐れんで、そして手を伸ばして彼に触って、これもまた驚くべき言葉です。逃げ去り、いや、意志をぶつける。それが普通のその時代に。また、起きても、大病人に触れば、触ったものも汚れたものとなると、定められているそんな中で、イエス様はただ汚いものに触れるにちょこっと触ったんじゃなくて、本当にですね、抱きかかえるようにしてその大病人を受け入れたわけです。まさに、大病人のその、汚れを自分が引き受けてあげようと言わんばかりに、イエス様は彼をしっかり触られたのです。そして、言われた。私の心だ。清くなれ。なんていう権威、なんていう力強い言葉でしょうか。主のお心一つで、すぐにその大病が消えて、その人は清くなった。その朝、大病人のこの出来事を見ながら、私たちに彼が教えることは、彼はイエス様のもとに来て私を清くしていただきたい。大病は私たちに本当に罪の汚れを示す一つの典型的な病気なのです。私たち自身、今朝も、魂の中、私たちの存在のそのものが、本当 当に清めを必要としている罪の大病であることを聖書は私たちに教えるのです。外側はどんなに美しく装ってみても、立派に見せていても、心の中は大病のような腐れが全身を覆っているのです。この同じマルコによる福音書の7章の20節でイエス様が、人を汚すもの、それは外から入ってくるんじゃない。実は私たちの内側に、汚れがあるのだと語られました。7章の20節、また言われた人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。他の誰でもない。この私の内側にこの汚れが住み着いている。いや、私の存在そのものが汚れであることを、この朝知らされ、そのことを知らされるものは本当に幸いです。ああ、私が雷病人なんだということを知って、この雷病人と共に主の御前にひざまずいて、お心を一つで清くしていただけます。私たちも語りたいです。その時、主がそのような私たちにあなたに答えられる言葉は、私の心だ、清くなれ。この言葉が、私たち一人一人にかけられているということを、しっかり受け止めたいんです。驚くべき言葉じゃないでしょうか。自分の罪、汚れを本当に自覚して死の御前に出るとき、こんな私、自分でも自分が嫌になるのに、こんな私ですか。でも本当にこのままでは私はダメです。清められたいんです。あなたのお心一つで清めていただけますと言ったとき、主は、あなたに私たちに、私の心だ。この奇跡的な言葉です、皆さん。主は、あなたに、あなたが清くなること、それは私の心だ。清くなれ。そしてその愛の御手を私に触れてくださるのです。なんて大きな幸い、約束がそこにあるでしょうか。お話はそこでハッピーエンドで終わらなかったんです。ところがこの清めの後に不思議な話が続くのです。43節。そこでイエスは彼を厳しく戒めてすぐに彼を立ち去らせた。癒されて、清められて、もう喜び小躍りしている雷病人に、イエス様はなんと厳しい戒めを与えて、すぐに彼を立ち去らせた。群衆が取り囲んでいます。癒された雷病人の身になって考えてください。もう嬉しくって嬉しくって。もうこのイエス様の祖母は離れたくないし、遠巻きにしている群衆たちに向かって、見てください、私は清められました、癒されましたよと、もう言って歩きたいでしょう。そんな場面でイエス様は厳しく戒めたのです。すぐにこの場を立ち去りなさい。家に帰ってもいけません。町に帰ってもいけません。人々に告げ知らせてはいけません。黙っていなさい。そしてすぐにエルサレムの宮に行って祭司に見せて、自分が本当に清められたことをそこで証明してもらい、そしてその生贄を、神様の生贄を捧げなさい。証の生贄を捧げなさいとですね、命じるのです。なぜ不思議な戒めがそこにあるのです。もしも、この雷病人がもう喜びのあまり、人々に自分の奇跡を語ったとしたら一体何が起こったでしょうか。これまで悪霊を追い出すことがありましたし、熱病に疲れている老婆を癒すことがありました。しかし、今、雷病人を癒すという新たな奇跡が加わったわけです。死人が蘇るに等しいような驚くべき出来事です。もしもこれが人々の口に上れば、人々の興奮はますます増すに違いないです。 イエス様に対する本当に奇跡を求める思いはますます大きくなるでしょう。そして、それがますます大きくなればなるほど、一方では、律法学者、宗教家たちの怒りと妬みと苛立ちは生じてくるのです。イエス・キリストはこの場面でも、いくつかの律法を私たちの目から見ると破っているように思います。当時の宗教家たちの規定を破っているように思います。そんなイエス様の出来事が人々の口に昇れば、宗教家たちはイエス・キリストに対してますます生きり立つでしょう。イエス様は今時が必要なのです。38節で、イエスは彼らに言われた、さあ、近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。福音を知らせよう。そのために出てきたのに。人々が福音ではなくして、肉体の癒しを満足を求めてくれば、イエス様の目的は本当に横道にそれてしまいます。宗教家たちが生きり立って彼を殺そうと狙ってくれば、そのことが本当にできない。イエス様は、この癒された雷病人に、すぐに、寄り道しないですぐに祭司のところに、律法の規定通りのことをしなさい。実はこの雷病人も、非常にですね、こう、軽率なところのある男のようですね。もちろん、もう他に行き場がないので、群衆の中でも潜り込んで、イエス様のところにやってきたその思い。当時の規定をですね、本当に逆らっても、それを破ってもイエス様のところにやってきたその思いをイエス様は、叱りませんでした。受け入れたのです。しかし、今や癒されて清められたからには、このように軽率な行動を取らないで、本当に主への感謝、癒しと救いの感謝を、神様の言葉を守ることによって表すようにと、イエス様は彼に望んでいるわけです。ところがこの男はどうしましたか？ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り、言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。この雷病人はイエス様の言葉に逆らってしまったのです。従えなかったのです。触れ回り、言い広め始めたのです。彼は決して悪意からそれをしたのではないかと皆様わかるでしょう。喜びのあまりです。あまりにも嬉しくって。あまりにもイエス様の奇跡が大きかったので、このことを伝えないではおれなかった。そして彼は自分で考えてしまったのです。イエス様が私を癒してくれたというこの驚くべきニュースを人々に伝えることは私の使命だ。これは主イエス様のためにもなる。彼は全くの善意からそれをしたのです。悪意は全然なかったでしょう。しかし、今日私たちは愕然とするような思いでこの出来事を見るのですが、この癒された清められた大病人が善意から行ったその働きが、主の働きの妨げになってしまったのです。私たちは、それが善意から出たものであれば許されると思います。クリスチャンは、もちろん悪意でことを行うことはないでしょう。クリスチャンは悪魔に翻弄されることは少ないかもしれない。しかし私たちクリスチャンは、善意からということで、様々なことをしてしまいます。しかし、善意からなすことが主の働きを妨げるっていうですね、ここに一つの最も良い実例を見るのです。私たちは自分の心の中に、確かにクリスチャンだからだけども、いろんな嫌なことがあることを知っています。自分は腐れた大病人のようだと認めるでしょう。でも私たちの最後の綱は、頼りは、でも私のうちには善意があると思い込んでいます。私たち一人一人が自分の善意に対しては確信を持っているんです。私には善意がある。そしてこの善意によって様々なことを行うんです。しかし、人間の善意ほど当てにならないものはないし、 そして厄介なものはないっていうことを今日教えられねばならないのです。彼は自分で善意から良かれと思ってしたのですが、イエス様のためにいいことをしていると彼は思い込んだのですが、しかし彼の軽率な行動はイエス様の働きの妨げになったのです。イエス様はその男のうちにあるその善意からすぐに軽率にことをなしてしまう、主に聞こうとしない、自分で判断していいと思って様々なことをしてしまう、そういう軽率さを見て取ったので、あえて癒されて有頂天になっている彼に厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせ、黙れと語られたんですね。今朝私たち一人一人もこの主の厳しい戒め、善意からであっても主のためだっていう大前提、錦の御旗を振りかざしてでも軽率にことをなしてはならないことを本当に教えられるのです。それはサウル王様がその王位から退けられたきっかけにもなりました。神様の言葉をかけられたとき、彼はそれに従うことはできませんでした。そして自分の思いでことをなしてしまって、サムエルが来て、一体あなたは何をしたのですか、この聞こえる羊の声や、これは一体どういうことですかと言ったとき、サウル王様はすぐに神の人らしく弁解をしたのです。いえ、私はこれらをあなたのためにしたのですよ。これらをあなたに捧げようと思って、良かれと思ってしたのですよ。この言葉がサウル王様の決定的な致命傷になってしまうのです。そして、主の言葉がかけられました。主は、主の御声に聞き従うことほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。この朝、私たちの最後の世姿ともなっていた、私のうちにある善意すらも、実は汚れているということを知らされて、もうひとたび、ああ、私は大病人、そしてただ一箇所頼みだった、いいと思ってたその善意すらも腐れ果てていることを知らされて、愕然とさせられながら、新たな思いで主の御前に出てひざまずいて、主よ、ただあなたのお心だけをください。あなたのお心だけに生かしてください。あなたのお心だけに従うものにさせてください。私の善意すらも今私は頼みません。そんな思いを持って主の御前に出ましょう。お祈りします。天のお父様、今日一人の大病人の姿を通して、他の誰でもないその自分の姿をそこに見ますが、どうぞあなたの前に本当にへり下って、神様、お心を一つで清めていただけますと出ることができるように、そして厳しく戒められたその戒めを心に覚えて、本当に私の心だとおっしゃるそのお心の中に、本当に生きることを私に学ばせてください。自分勝手で理屈をこねやすく、本当に神様弁解しやすい、このものをどうか許して、神様、私のうちに何の良きこともないこと、神様そのことを深く悟らせて、私の前に自分を投げ出させてください。そしてそこに行われる主の大きな御業を、どうぞ私たちに経験させてください。この教会に主がどうぞ私の心だと本当にかけてくださるそのお心が、この教会を通してさらになされますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。